はい、1日遅れでございます。ちょっとですね、最近この、4月に入ってからなんでしょうけども、少しねやっぱ環境が変わったっていうのもあるのかなと思うんですけど、リズムがねどうも良くなくてですね、ちょっと曜日のね、感覚だったりっていうものが少しなんかずれてる感じがして、まあそんなこんなの言い訳で、1日遅れの配信となってまいりますが、今週も週刊稲チャンネルラジオスタートです。はい、どうも稲本でございます。福岡でコミュニケーションや情報伝達に関わる仕事をしております。さあ、今回はですね、1日遅れになって、しまったわけなんですけども、先週に引き続いて、人工知能関係、特にですね今回チャット GPT のね、から感じていることなどをですね、また先週に続いて喋ってみようかなと思っております。本題に入る前にですね、毎度のお知らせになります。僕はこのポッドキャストの他に、毎日ノートの方で記事を書いております。最近はそうですね、やっぱりもっぱらチャット GPT 関係、人工知能関係のトピックが多いかなというふうに思いますし、4月ということもありまして、新社会人に向けたメッセージ的なね、ちょっと仕事とかモチベーションとかそのあたりのトピックも書いておりますので、よかったら覗いてみてください。稲チャンネルスペースノートで検索かけますと、どれかの記事引っかかると思いますんで、ぜひねそちらの方からアクセスしてみていただいて、それからですね、周辺の、コンテンツですねの方にもぜひ、興味があったらですね覗いてみてください。さあ、そんなこんなで本題に入ってまいりましょう。チャット GPT 関係のねちょっとお話、そこから感じたことにはなってくるんですけども、この1週間でも、とてつもない、進化といいますか、いろんなものが出てきているなというのがこの人工知能関係周りではないでしょうか。ニュースとかでね、やっているものについては、一般的なニュースというか、テレビでやっているものはここぞとばかりにチャット GPT という言葉が出ておりますが、インターネットの世界でいろいろ見ていると、オート GPT であるとか、マルチ GPT みたいな考え方であるとか、そのあたりがね、よく出てきております。特に、オート GPT っていうやつはどうやら自律的なものらしくてですね、一応その自律って自分を律する方の自律にはなってくれてはいるんですけども、自分で、物事を解決しながらやっていくと、チャット GPT がどちらかといえば対話型っていうことにはなってますけども、先ほど言ったオート GPT っていうものはもう自分で考え続けるようなものらしいですね。ちょっとね、オート GPT の方は正直怖さを感じておるところではあるんですけども、ぼちぼちそのあたりもまた表に出てくるのかなという印象があります。でことね、チャット GPT に関してを使いながら、やっぱり感じることというものがやっぱ強くね感じることがありまして、確かにね、便利でもありますし、人工知能というものの、あり方というか付き合い方みたいなものもねやっぱ考えていくね、そういった視点もあるかなと思うんですけども、使えば使うほどなんかこう人ってなんだろうなとか、コミュニケーションの本質ってなんだろうなみたいなところにね、そういったところをやっぱ考えてしまうんですよね。これは職業柄というか僕の普段から思っている考え方があるからなのかもしれませんけども、チャット GPT も含むものって今のところね、先ほど言ったオート GPT は自分で考えてくれますけども、対話型 AI と言われているようなものに関しては、こちら側からね質問をしないと、答えてくれないものなんですよね。これは触った方は分かると思いますけども、でこの質問の仕方によって、回答が変わってくるって言われてますね。で要はどんな風に聞くかによって、でそこにその回答、アウトプットですね、レスポンスって言った方がいいのかな、 が、いろいろ変化してくるわけなんですけども、もちろんそれって問いかけの仕方によって変わってくるわけですよね。でこれってやればやるほどですけども、そこの上手さ下手さっていうものがやっぱ出てくるなっていうふうに思ってます。なのでそれね、そのあたりを考えると、なんかこう例えば、講演会とかいうのがあって、登壇者の方々に向けて何か質問するときに、自分がこう狙ったというか、求めた回答を得られない時ってあるじゃないですか。それは、登壇者の方にももしかしたら理由というか、原因はあるのかもしれませんけども、質問の仕方によってね、やっぱりその回答って変わってくるっていうのは多くあるかなと思います。要は答えやすい形の質問が投げかけられるかっていうのって、質問者のね腕の見せ所だったりもするわけですけど、それに近い感覚が、チャット GPT も含む、対話型 AI と言われる、主に生成系 AI ですか、プロンプトってやつですよね、に書き方っていうものにすごく依存影響してくるのかなというふうに思っています。そしてですね、こういった対話型 AI チャット GPT を代表するものを中心に、人工知能というものが世の中にこうやって出てくると、話題として出てくるのがね、人の仕事を奪われるよねみたいな話ってあったりするじゃないですか。それと同じように、そういったものを考えていくと、じゃあ人がやるべき仕事、要はもっと言うと奪われない仕事ってなんだろうな、人しかできないもんってなんだろうなみたいな議論ってあると思うんですけど、そのあたり考えるとですよ、その人しかできないことってなんだろうっていうところから、なんか人ってなんだみたいな話になってきたりするのかなって思うんですよね。なんかすごくそれって、若干まだね堂々巡りなところはあるんですけども、非常に哲学的なところに、自分の考えが持っていかれるような気がしています。先日ですね、ニュースピックスの堀江ワンっていうね、番組があるんですけど、その堀江ワンで、ちょっとチャット GPT の話題が上がっていて、まだねダイジェストしか見てないんですけどね。でそれ見てると、大仏とか、だから昔で言うと、例えば大仏とかっていう、そのただの置物である、作り物であるものに対して、人が勝手に人格を与えることによって、要は拝んじゃうわけじゃないですか。すごく変な例えなのかもしれないけどね。でもそれに近いものが実はあって、チャット GPT 自体が、人工知能自体の中身がどうであれ、それに対して、人格を与えてしまう、要は人間側が人格を与えてしまうことによってですね、そのものに対してはもう人格が生まれてくるというか、なんかそういった不思議なことが今起きてるのかなというふうに思います。ということは、やっぱりそこに対し、その人工知能と言われるようなものに対してどのような振る舞いをしていくのかっていうところになるんですけど、別にそれってシステムじゃなくて、ね、行き着く先は人なんであれば、人のコミュニケーションやっぱ大事にしなきゃなみたいなところもね思ったりもします。で、オート GPT とかね、先ほどちょっと話しましたけども、自分で学習していくようなものもあったりもして、いわゆるシンギュラリティと言われる世界が、多分もう来てるんでしょうけども、そろそろ来るのかみたいなねお話ありますけども、要は人間を超えていくっていうようなところですね。で、そういった時にやっぱりこうシンギュラリティとかっていう言葉を言うとですよ、多くの人が頭の中で思い浮かべる絵面ってターミネーターの世界だろうなと思うんですよね。機械が暴走して人間を滅ぼしていくみたいな。でも僕ら日本人は昔からもう一つのシンギュラリティの景色を見ているはずなんですよね。 ドラえもんの世界ですよ。ドラえもんだってあれ完全にシンギュラリティ起きてますからね。まあ、そう考えると僕たちはどっちの世界を望んでいくのかだと思うんですよね。人工知能が育っていってシンギュラリティを迎えて、その後多分人工知能との付き合いが始まっていくけども、それが、ターミネーター的な世界を望むのか、それか、ドラえもん的な世界を望むのか。いや、僕は圧倒的にドラえもん的な世界を望みたいところではあるので、まあ、そういった意味合いでも人工知能との付き合い方を、ドラえもん的な未来を、狙っていくために、どのような付き合い方をしていくのかっていうのを考えなきゃいけないのかなと思います。結局は、まあ、確かに自立型のね、オート GPT みたいな話もありましたけども、しましたけど、でも結局は人工知能をどう育てていくのかっていうのは結局人なんでね。まあ、これMIT、 元ね MIT の所長だった伊藤さんですね。伊藤上一さん、もう言われてましたけども、人工知能が怖いんじゃなくて、人工知能を、まあ、育てていく人間が愚かだから怖いものが生まれていくみたいな話もねされていたのもちょっと印象的だったんで、まあこういった部分がね、このやっぱりこの数ヶ月の急激な発展に伴って、もちろんね悪いやつも出てくるんでしょうけども、今だからこそきちっと見直しておかなければいけないポイントではあるのかなと思いますね。これからちょっと先に行ってしまうと、AI の方がもっとね先に行ってしまうのはもう間違いないので、なので今だからこそ考えられる付き合い方というところはしっかり言語化しておきたいなというふうに思っているところでございます。皆さんもね、何か思うこととか考えられていることとかありましたら、ぜひねコメント等をお寄せいただければと思っております。どうですかね。はい、ということでですね、今回ちょっと1日遅れになりましたけども、ね、こういったテーマでお話をさせていただきました。急にね暖かくなったこともありますし、体調の具合もあるでしょう。そして、ね、生活が変わった方々もいらっしゃいますからね、リズムを取り戻していくというか、リズムをもしかしたら作っていくのかもしれませんけども、ぜひね皆さん、くれぐれもお体にはお気をつけください。最後思いっきり噛んでますね。はい、ということで、今回はですね、チャット GPT を中心にしたAI 関係、まあね、この1週間先週に引き続きまして感じていることについて話をさせていただきました。ということで、また聞いてやってください。週刊イナチャンネルラジオ、お相手は稲本でした。